れはこっちかな。すみません、この箱はあちらの部屋に運んでしまって大丈夫ですか？はい、ちょっと。あ、これは一人でも大丈夫ですよ。こう見えても天狗は力持ちなんですから。早く引っ越しの荷物を片付けて新居をひとまず形にしてしまいましょう。え、私そんなに張り切ってるように見えますか？だって今日からそのあなたと一つ屋根の下で暮らすことになるんですから。だから、おおおおおお、つまずいてしまいました。荷物は、はあ、大丈夫そうですね。よかった。舞い上がりすぎてしまいましたね。ありがとうございます。もう大丈夫です。今日からずっとあなたに支えていただいたり叱っていただいたりできるのですね。なんだかそれだけで胸がいっぱいに。いけませんいけません、考えに浸っている場合ではないのでした。さあ、日が暮れてしまう前にもう一踏ん張りです。蜜月もみじ。片付け、お疲れ様です。引っ越しなどめったにするものではないですし、体力以上に気づかれをしてしまいますね。今夜はお夕飯の準備をする時間が取れるかわからなかったので、おにぎりを持ってきております。お茶もお入れしましたから、どうぞお召し上がりくださいね。あの、おくつろぎになられたところを恐縮ですが、改めてご挨拶をさせてください。犬走りもみじ、本日から一つ屋根の下に住まわせていただくことになりました。至らぬところも多々あるかとは存じますが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。あなたの前でこんなにかしこまって見せるのもなんだか久しぶりの気がします。あなたと出会ったばかりの頃はもっと恐る恐る近づきすぎないように気をつけていたんですよ。だって人間と妖怪は本来は相入れないものだって思い込んでいましたから。それなのにそんな私の警戒心などものともせずに近寄ってくるあなたに、いつの間にかすっかり負けてしまいました。あなたと共に過ごす時間はまるで秋の野山のように実りが多く豊かな日々で、だからあなたが一緒に暮らそうとおっしゃられた時、私もうその日の夜は喜びのあまり全く寝つけなくて、あ、綾様などには絶対に内緒にしてくださいね。もうこんな風に抱き寄せられてしまうことにも恐れや緊張より幸福感の方が勝ってしまっています。初めて抱きしめられた時は本当に少し怖かったんですよ。私を 私自身も知らない形に変えられてしまいそうで。でももう私の体もすっかりあなたに抱かれることに馴染んでしまいました。心もほら旦那様顔赤くなっていますか？私それは恐れがないというだけで、胸の高鳴りがなくなったわけではないですもの。この呼び方も二人きりの時は通例になってしまいましたけど、まだ恥ずかしさがないわけではないんですよ。いや、お顔が近いです。そうやって私をさらにドキドキさせようとするのはずるいです。おにぎりもまだちゃんと食べていただいていないのに、私を食べてしまいたいとおっしゃるのですか？せめて戸締まりを確認してから。急に抱きつかれたらびっくりしてしまいますよ。まだお布団も敷いていないのに焦りすぎちゃダメです今夜からはずっと一緒なのですからもう少しだけお話をしましょう。こうされていると、旦那様のぬくもりが伝わってきて、胸の中に穏やかさと暑さが両方生まれてきます。でも、今ではそれはこうやって触れ合っている時だけではないのです。少しだけお話が長くなりますが、よろしいですか？白老天狗は、多くは狼が年を経て妖怪となり、そこからさらに修行を積んで天狗へと変じた者たちです。私たちは種族は同じでも、ほとんどの者の間に血のつながりはありません。仲間はいても、家族と呼べる者はいないのです。私、もし望めるのなら、家族が欲しいな、と。家族と過ごす家が欲しいな、って思ってもいたんです。旦那様が、私と、一緒に住んでくださるということは、それは、旦那様が、私の家族となってくださるということでもありますから、これからは旦那様のいるところが私の家なのだと、私の帰るところなんだって、そう思ってしまってもいいのですよね？嬉しい。私もお慕いしております。私誠心誠意お伝えします。あれこれは何か違いますよね？もう笑わないでください。私真剣なんですよ。でも全力で旦那様のお世話をしたいというのも本当のことなのです。ご要望があったら全身全霊でお答えします。 族を増やしたいのですか？それは、それは、その、その、
そういうこと、なのですか？なのですね！
弱いのは、きっと旦那様も、ここの、 はずです。ほーら、ゾクゾクなさいましたよね。いつもは私がいじめられてばかりですけど、いつかお返しするために些細な反応も見逃さないでいたのですよ。大丈夫ですよ、私は優しくいたしますから。緊張されないで。旦那様も本当は嬉しいのではないですか。だってお喜びになられている時の匂いが汗からしますもの。白老天狗の鼻の前にはごまかしは効きませんよ。ムズムズされてる旦那様のお顔、かわいい。たまにはこうやって攻守逆転して相手の気持ちを理解するのも共同生活の上では大事なのだそうです。こら、今は私がいじめている番なのですから。いい子ですから、あまりもぞもぞしないでください。確かにこんなお顔が見れるのなら時々はいいかもしれませんね。こうして密着していると旦那様がすごくドキドキされているのを感じます。それともこれは私のドキドキでしょうか。これまでもたくさんこうして触れ合ってまいりましたけど、これからの新たな生活の中でまた新しいドキドキを見つけてしまうのでしょうね、私たち。旦那様、私も旦那様のこと食べてしまいたくなります。いただきます。わー、うん、今の驚いたお顔も素敵です。ねえ旦那様、もし私が本当に旦那様を食べたいと申し上げたとしたら、旦那様はどうなさいますか。はあ、そんな時が来たとしてもこうやって抱きしめてくださるのですか。旦那様の首筋に飢えた狼のようにかぶりつくかもしれなくても、私、あなたのおそばにいられてよかった。本来なら人の恐怖の感情が妖怪のお腹を満たすもののはずなのに、あなたはそれを全然くださらなくて、代わりにそれ以外の感情でこんなにお腹いっぱいにしてくださるなんて。私たちは人と妖怪ですから、正式に契りを交わすことは許されていませんけれども、それでも誓わせてください。私の心も私の体もすべてあなたに捧げます。 なたも同じ気持ちでいてくださるのですね。今の気持ちを、言葉を、私ずっと忘れません。きっと、きっと。畳の上で抱き合いながら誓い合うなんて締まりがないですよね。でも、とってもだらしのない旦那様と、すっかりだらしなくされてしまった白老天狗には、お似合いなのかもしれません。はい、そうです。私たちらしいです。きっと、これで良かったんだと思います。私たちだけの気持ちを、私たちだけの場所で、私たちらしく確かめ合う。とっても、素敵だと思います。ところで、ですね。私、こんなにも気持ちが高ぶってしまって、その、切なくなってきてしまっていまして、自分が抑えられなく、ですから、その、布団は敷かなくていいのか、ですか？もう、意地悪を言わないでください。どこでも、いつでも、旦那様が私を食べたくなった時に、そんな、食べてくださってもいいんですから。だから、私が食べてほしい時にも、落ちてください。恥ずかしい。あ、生きのいい天狗が二人暮らしの夜の最初の夕飯だなって、もう、その言い方、とってもいやらしいです。旦那様ってば、スケベ。今夜は、じっくりと、もみじのことを味わってくださいませね。